皆さんハレルヤ。聖なる聖なる聖なる主を褒めてられます。主は全能者、力ある神、王の王、主の主、全ての技を完成された方です。この方覚えている言葉を共に書いてまいりたいと思います。まずですね、いつものように、この、東日本のためにですね、祈ってまいりましょう。先日ですね、GMC の開始がありまして、その時にもですね、この、東北での働きについての紹介がありました。GMC はですね、この震災が起こって以来ずっとですね、常にですね、ボランティアをですね、東北に送り続けているんですね。で、今もですね、そのような働きを続けております。しかしですね、だんだんとですね、そのような働きをする人が減ってきています。また、そのための支援もですね、だんだんこう小さくなってきております。でもそこにですね、本当に神様の働きがあるようにですね、私たちは共に祈って、またですね、様々な形で協力をしていきたいと思います。その主がですね、日本のクリスチャンの主に用いてくださるよう、また私たちを用いてくださるようにですね、そのことも含めてですね、ここに祈ってまいりましょう。祈りいたしましょう。ハレルヤ、天の父様。本当にこのようにして共に祈るときありがとうございます。祈りの中に主は働き、祈りを聞いてくださっていることをありがとうございます。どうぞ主よ、私たちの祈りに応えて、あなたが素晴らしいことを日本で、また東日本でしてくださいますようにお願いいたします。あなたに期待します。主はあなたを見伝えます。イエス様の名前によってお願いいたします。アーメン。はい、お願いします。ではですね、聖書の通読箇所を見てまいりましょう。旧約聖書は列王記第2から列王記第1、新約聖書はですね、ヨハネの福音書から使徒の働きとなっています。この列王記第2、これはですね、バビロン捕囚で終わります。ダビデから始まったですね、このユダの王国はですね、その王たちのさまざまな罪、また民衆の罪によってですね、ついにバビロンに捕囚にあってしまう。バビロンによって滅ぼされてしまう。しかしですね、よく見るとそこにおいてもですね、ユダの王エフヤキンが受けた待遇から神様の憐れみを知ることができます。敵の地においてエフヤキンはですね、その王を通して憐れみを受けました。しかしそれもまたですね、神様の取り計らいによりますね。また歴代史ですけども、アダムから始まる系図が書かれています。そしてこの第一歴代史はですね、そこから始まってダビデの統治で終わります。次の第二歴代はですね、ソロモンの統治、そして神殿建設、そのようなところから始まってまいりますけど、これらのところもまたお読みください。そして新約聖書ヨハネの福音書はイエス様の裁判から十字架復活へと続いてまいります。そしてですね、聖霊様が救われるその働きへと入っております。ぜひこれらのところですね、皆さんお読みください。聖書はあなたの理解を超えてあなたの霊に働きます。神様との関係を深めます。霊を成長させます。信仰を強めます。皆さん共にですね、聖書を読んでまいりましょう。それでは今日はですね、このヨハネの福音書から19章を開いてまいりましょう。ヨハネの福音書19章の23から37節、新改訳聖書2版の200ページ、3版の221ページのところです。 されてます。皆さん一緒にですね、主題聖句を見ましょう。どうでしょうか。イエスは水ぶどう酒を受けられると完了したと言われた。そして褒美を垂れて霊をお渡しになった。ヨハネの福音書19章30節でします。では今日は完了した完了したと題しまして、御言葉を共に書いてまいりたいと思います。皆さん、今回の箇所はですね、イエス様が十字架にかかられたその場面です。ここで完了したと訳されている言語、言葉はですね、ギリシャ語ではテテレスタイと言われます。それは終了したとも訳されますし、成し遂げられたとも訳されます。まあですね、ある解説の中ではですね、任務完了というふうなですね、そういう意味を持つんだというふうにも言われますけど、イエス様は十字架の上で全ての御業を成し遂げて死んでくださいました。それは私たちの罪の身代わりであり、また神様の愛の現れであり、神様のご計画の実現であり、律法の完成でした。 今回の箇所にはイエス様が十字架で語られた言葉が4つ出てきます、まあ、まずですね、女の方そこにあなたの息子がいます、まあ、これはですね、自分のお母さんマリアに対してですね、そこにいる弟子に向かってですね、まあ、弟子のことをですね、あなたのその弟子をですね、あなたの息子としてですね、そして暮らしなさいと。またその弟子に対してはですね、そこにあなたの母がいます、これヨハネに対してですね言っているんですね。愛された弟子であるヨハネはですね、イエス様のお母さんをですね、自ら引き取って、そして養うようになりました。まあ、父と母を敬えと聖書には書かれていますけど、そういうこともですね、イエス様は十字架の上にありながらなさったということですね。お母さんを大切にされた。またですね、ここで私は乾くとイエス様は言われました。また、今回開いたように完了した。ヨハネの福音書では、このようにですね、4つの言葉が出てきます。この他にイエス様が言われた言葉として、マタイの福音書、マルコの福音書では、我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかという意味のエリエリレマサバクタニ、まあ、これはですね、マルコの福音書ではエロイエロイラマサバクタニとあるんですけども、エリエリレマサバクタニと書かれています。またですね、マタイの福音書、マルコの福音書では、もう一度大声で叫んで息を引き取られたというふうにも書いてあります。また、ルカの福音書の中ではですね、父よ彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないのですと言っておられ、また、イエス様はですね、十字架にかかりながら、隣の犯罪者に対してですね、誠にあなたに告げます。あなたは今日私と共にパラダイスにいます。とこのようにも言われました。またですね、イエスは大声で叫んで言われた。父よ我が霊を御手に委ねます。こう言って息を引き取られた。まあ、先ほど言いましたようにですね、イエス様はですね、マタイの福音書、マルコの福音書では大声で叫んで息を引き取られたと書いてありますので、このルカの福音書と合わせて見るときにですね、父よ我が霊を御手に委ねますと大声でですね、叫んで、そしてすでに息を引き取られたんだということをですね、知ることができます。これら8つの言葉、これがイエス様の十字架での言葉です。イエス様はその人生の最後の最後、我が霊を御手に委ねます、ご自身を神様に委ねます、そのように言ってですね、そしてその生涯を終えられました。その中で今回はこの完了したというですね、先ほど出てきましたね、完了したというこの言葉に注目したいと思うんですね。これを考える上で、まずこの箇所を最初から見てまいりましょう。さて、兵士たちはイエスを十字架につけると、イエスの着物を取り、一人の兵士に一つずつ当たるように四分した。また、下着をも取ったが、それは上から全部一つに折った縫い目なしのものであった。そこで彼らは互いに言った。それは裂かないで誰のものになるかくじを引こう。それは、彼らは私の着物を分け合い、私の下着のためにくじを引いたという聖書が成就するためであった。まあ、先ほど読んでいただいた箇所ではあるわけですが、ここにですね、イエス様が十字架につかれたとき、イエス様の足元でですね、兵士たちがイエス様の着物、イエス様はですね、まあ普通ですね、教会などにかかっている十字架で、まあ、カトリックの教会でイエス様の姿がそこに描かれているものがありますが、まあ、腰にですね、布を巻いておられたりもします。しかし、ここでまた下着をも取ったがと書いてあるように、イエス様は丸裸にされてですね、十字架にかかっておられたんですね。その服を全部、その兵士たちが剥ぎ取って、その剥ぎ取った服をですね、彼らはですね、分けたわけですね。そしてそこにあった下着、これは一枚でですね、折られた縫い目なしのものであったので、くじ引きをした。彼らは私の着物を分け合い、私の下着のためにくじを引いたという聖書が成就するためであったと書かれています。で、このことが一体どこに書いてあるのか、 この予言はどこにあるのか。それがこれです。詩編の22編18節。彼らは私の着物を分け合い、互いに分け合い、私の一つの着物をくじ引きにしますと、こう書いてあります。これはですね、ダビデという人が主の霊に満たされて歌った歌なんですね。ただダビデ自身はこういう目に遭っていません。ですからこれはダビデの体験ではなく、聖霊に満たされたダビデがやがて来られるメシアがどのような目に遭われるか、救い主なるイエス様がどのような目に遭われるのかということを予言した言葉なんですね。イエス様の十字架での出来事は一つ一つが予言の成就です。ここでダビデがですね、御霊によって歌ったのはこのメシアキリストイエス様のですね、その十字架の場面です。この詩編22編18節ですけども、この前後でですね、この詩編22編を見るとこういうことも書いてあります。詩編22編7から8節、私を見る者は皆私をあざけります。彼らは口を尖らせ頭を振ります。主に身を任せよ、彼が助け出したらよい、彼に救い出させよ、彼のお気に入りなのだから。まあ、ダビデ自身が体験したことではありません。イエス様が、メシアなる方が来られた時に、救い主が来られた時に、人々からこんな風に預けられるんだということをダビデは予言したんですけれども、イエス様が実際に来られた時、十字架におられるイエス様に対して人々は言いました。彼は他人を救ったが自分は救えない。イスラエルの王様なら今十字架から降りてもらおうか。イエス様はイスラエルの王であると言われましたから、今十字架から降りてもらおうか。そうしたら我々は信じるから。彼は神により頼んでいる。もし神のお気に入りなら今救っていただくがいい。私は神の子だと言っているのだから。ダビデが予言したと同じようにですね、人々はもし神のお気に入りなら救っていただくがいい、このようにですね言ったんですね。イエス様をあざける人々はですね、このように彼ら自身が予言を成就させていることも分からずにイエス様をあざけりました。十字架におられるイエス様にこのようなひどい言葉をかけました。ちなみにですね、この詩編22編、ダビデが予言したその詩編22編の一番最初のところにはこういうふうに書いてあります。詩編22編1節、我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですか。このですね、我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかという言葉からダビデの書いた詩は始まります。ダビデはですね、我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかと言ってですね、この詩を始めるんですね。イエス様について書かれた詩、救い主について書かれた詩はそうやって始まっているんですが、実際にイエス様が十字架で言われた言葉、3時ごろイエスは大声でエリエリレマサバクタニと叫ばれた。これは我が神我が神どうして私をお見捨てになったんですかという意味である。皆さんこれ比べてください。我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですか。全く同じ言葉ですね。ダビデがですね歌ったその歌の一番最初の言葉、その歌詞とイエス様が十字架の上で叫ばれた言葉、全く同じ意味なんです。イエス様が言われた言葉が、様々な言葉が先ほども挙げられていましたけれども、父よ彼らをお許しくださいというふうなこともイエス様は言われました。でもその言葉は普通にそのまま父よ彼らをお許しくださいと言われたと書いてあるんですね。ところがここを見てください。イエスは大声で エリーエリーレマサバクタニと叫ばれた。これは我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかという意味であると書いてあるんです。ということはこれは普段イエス様が使っておられるのとは違う言葉だったということです。だからわざわざこうやって翻訳する必要があったんです。意味をみんなに説明する必要があったんです。じゃあこのエリエリレマサバクタニっていうのはどんな言葉なんでしょう。これはイエス様が普段使われた言葉ではなくて旧約聖書が書かれている言葉、ヘブル語という言葉でした。イエス様はヘブル語で書かれた聖書のその言葉をそのまま歌われたわけです。聖書に書いてあるその説を開くかのようにしてですね、その言葉をイエス様は言われたんです。ですからイエス様ご自身の言葉ではないんですね。我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですか。ある人たちは言います。イエス様は十字架の家でですね、神様に対して泣き言を言っておられるんだ、イエス様もそれくらい苦しかったんだと、そう言われる方もおられます。でも皆さん、イエス様は十字架の上でさえ聖書の中にある神様を賛美するための言葉、それを口ずさまれたということです。いや、大声で歌われたんです。十字架で自分が死のうとしているその苦しみの中でさえ父なる神様に賛美を捧げようとされた、それはイエス様のなさったことです。まあ、ある人たちは誤解してですね、エリエリと聞こえたからエリアエリアと言っているんだと思って、エリアのことを呼んでるんだと、まあ、そういうエリアという預言者がですね、昔いたわけですね。そのエリアがですね、助けに来ると思って呼んでるんだというふうに言った人もいました。でもそうではありません。エリエリでまあ、サバクタニ、これは我が神我が神どうして私をお見捨てになったんですかという歌だったわけですね。これは予言の成就です。そしてこれは聖書に残されている詩編の引用なんですね。詩編22編1節をイエス様は引用されたんです。そしてこの詩編はこう続きます。大改修の中での私の賛美はあなたから出たものですと書いてあるんです。詩編22編、我が神我が神とイエス様は叫ばれた。そのことがですね、大改修の中で、皆さんイエス様はどんな状態におられるか分かりますか。イエス様は十字架で苦しんでおられます。その周りにたくさんの人たちがいます。何をしているんですか。今からイエス様が十字架で死ぬことを見ているんです。十字架で苦しんでおられるイエス様を人々がたくさん集まって見ているんです。その中でイエス様は賛美を捧げられたんです。そしてしかもそれはご自身の考えた賛美ではなく、詩編にある神様から与えられた賛美を父なる神様に歌われたんです。皆さん、自分が本当に苦しい状態の中で神様に歌うことができるでしょうか。でもイエス様は父なる神様に賛美を歌われたんです。そして私は主を恐れる人々の前で私の誓いを果たしますと言われました。イエス様は十字架で死ぬために来られました。そのことによって律法を完成するために来られました。イエス様が来られたのはそのためでした。そのイエス様の約束をイエス様はその十字架の上で果たされたんです。ですからこの詩編22編はどこまでもメシアであるイエス様についての予言です。そしてその通りにイエス様は十字架の上でなさったということなんですね。神様の救いのご計画、神様の約束はここで完全に成し遂げられたんです。ですからイエス様は言われました。完了した完了した。イエス様が来るための目的であった事柄すべてをイエス様は成し遂げられた。そのようにイエス様は言われたんです。では それはどうやって成し遂げられたのか。まずですね、この方は罪のない方でなければなりません。イエス様にもしも罪があったら、イエス様はどんなに十字架で死んでくださっても私たちの罪の身代わりになることはできません。なぜなら罪があったらその人の罪のために死ぬからです。イエス様が完全に罪のない方でなかったら皆さんの罪の身代わりになることはできません。イエス様は完全に罪のない方でなければなりませんでした。皆さん、イエス様がエルサレムに入って行かれた時に人々はイエス様のことを見ました。そして試しました。律法学者も試しました。パリサイ人も試しました。いろんな人がイエス様をテストしようとしました。いや、それだけじゃない。なんとかイエス様を陥れようとしました。失敗させようとしました。でも、誰もそれをできませんでした。それで、ローマの総督であったポンティオ・ピラトのもとに無理やりイエス様を連れて行きましたが、そのポンティオ・ピラトもこう言うんです。あなた方はこの人を民衆を惑わす者として私のところに連れてきたけれども、私があなた方の前で取り調べたところ、あなた方が訴えているような罪は別に何も見つかりません。けど、とても同じです。彼は私たちにこの人を送り返しました。見なさい、この人は死罪に当たることは何一つしていません。だから私は懲らしめた上で釈放します。ポンテオペラともですね、イエス様に悪いところを見つけることできなかったんです。それなのに、人々はこの人を除け。この人を殺してしまえ、十字架につけろ。そう言って言ったんですね。結局その声の方が勝って、イエス様は何の罪もないのに十字架で死なれました。誰が調べてもイエス様には罪がなかった。さて、イエス様が十字架につかれたその時はですね、杉越の祭りというユダヤ人の祭りの時だったんです。ユダヤ人にはですね、三つの大事な祭りがあります。杉越の祭り、またですね、カリオの祭り、そして七州の祭り、でこの中の杉越の祭りという時にですね、イエス様は十字架につけられました。その杉越の祭りというのはですね、ユダヤ人にとってすごく大事なんです。ユダヤ人たちは昔ですね、エジプトに住んでいた時がありました。彼らはエジプトにひどい目に遭わされました。それでなんとかエジプトから 出たい、助け出してほしい。その時、神様はモーセというですね、素晴らしい預言者を送られました。そして、モーセに率いられて、彼らはエジプトを脱出しようとしました。その時、神様はいろんな災害でエジプトを撃たれました。なかなか、このユダヤ人たちを生かせようとしない、イスラエルの民を生かせようとしないエジプトの王に対してひどい災害を起こされました。その一番最後の災いは、すべての家のウイゴ、初めに生まれた子がみんな殺されてしまうという災いだったんです。すべての家に悲しみがある。またですね、家畜であったりとかですね、そういうものでさえも殺されてしまうという、そういう災いだった。その時、神様はユダヤ人、イスラエル人の家においてはですね、一つのですね、決まりを決められました。その家のですね、入り口に血を塗っておく、動物の血をですね、その上とですね、両サイドに塗っておく。そうするなら日本の門柱とカモイにそれをつける。そうするならその家を杉越していく、これが杉越という言葉なんですね。杉越の祭りと言います。で、あなた方の羊は傷のない一切のオスでなければならない。それを子羊かヤギのうちから取らなければならない。あなた方はこの月の14日までそれをよく見守ると書いてあります。よく見守る。何を見るか分かりますか？彼らはじっと見て傷がないか見るんです。この動物にですね、傷があっちゃいけないんです。悪いところがあっちゃいけないんです。それは特別な生贄のためだからです。だからそれがですね、どこにも傷がないか、シミやシワ、シミやなんかがついてないか、よく見るんです。そしてですね、それに何の傷もない、悪いところもないということを分かって、そして、 夕暮れにそれを殺してしまう。そしてその血が流された血を取って、そしてその血を入り口に塗って、そして家の中ではその羊の肉を食べるんです。これは人々を救うための血でした。この子羊は悪いところがあってはなりません。そのために彼らはよく見守りました。よく調べました。皆さん、同じようにイエス様はよく調べられたんです。人々はイエス様を調べました。そして確かにイエス様に罪がないということがはっきりしました。そしてイエス様は完全な贖いの子羊、何の傷もない、シワもない、シミもない、またはですね、悪いところのないものとして十字架にかかって死んでくださったんです。そして血が流されました。この血が動物の血ではありません。神の子の血が私たちの罪の代償となったんです。何の罪もないこの神様の子供イエス様の血が私たちを罪から清め、また私たちの罪の代償として支払われ、私たちは神の子供として買い取られたんです。このイエス様の血によって私たちは神様のものとなりました。ペテロの手紙第一にこう書いてあります。ご承知のようにあなた方が先祖から伝わった虚しい生き方から贖い出されたのは銀や金のような朽ちるものにはよらず、傷もなく汚れもない子羊のようなキリストのたっと一によったのです。傷もなく汚れもない、その時にですね、よく調べられて、そして血が流された子羊と同じように何の罪もないイエス様の血によって私たちは贖い出された、救い出された、神の子供とされた、清いものとされた。またですね、イエス様はご自身がそのように完全であっただけではなくて、十字架の上でも完全な愛を示されました。ルカの福音書23章34節、その時イエスはこう言われた。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないのです。彼らはくじを引いてイエスの着物を分けた。イエス様は敵であった私たちの身代わりとなられただけでなくて、十字架の上で自分たちを苦しめている者のためにですね、彼らをお許しくださいと祈っておられるんです。彼らは何をしているのか自分でわからないのですとイエス様は祈っておられるんです。そのことを聞いた、おそらくですね、イエス様はそういう祈られたことをですね、人々は耳に聞こえたと思います。でもそれが聞こえた群衆はそのことによって心を刺されたでしょうか。そうじゃありませんね。ここを見てください。イエス様が彼らをお許しくださいと祈っておられるそのすぐ後、彼らは口を引いてイエスの着物を分けた。イエス様が今ですね、みんなのために祈っておられる、そこにいる人たちのために祈っておられる、その時にですね、イエス様の足元ではイエス様の着物の取り合いをしているんです。これが人間の罪深い姿です。でもその人間、そのような私たちのためにイエス様は十字架で死んでくださった。呪われるべき人間をですね、イエス様は取り出してくださった。まさに敵である者のためにイエス様は死んでくださった。だからですね、パウロはこう言います。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストは私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。ですから今すでにキリストの血によって義と認められた私たちが、彼によって神の怒りから救われるのはなおさらのことです。もし敵であった私たちが御子の死によって神と和解させられたのなら、和解させられた私たちが彼の命によって救いに預かるのはなおさらのことです。そればかりでなく、私たちのために今や和解に成り立たせてくださった私たちの主イエス・キリストによって、 私たちは神を大いに喜んでいるのですと書いてあります。私たちが罪人であった時にイエス様は死んでくださった。そこに神の愛が示されている。キリストの血によって私たちは義と認められた。そして神の怒りから救われ、私たちが罪人であった時イエス様は死んでくださいました。そしてご自身の愛を示されました。この愛、ローマ人の手紙の13章10節にはこう書いてあります。愛はその隣人に対して害を与えません。それゆえ愛は律法を全うします。ローマ人の手紙13章10節。この愛をイエス様は示してくださいました。いや、隣人に対して害を与えないどころではありません。自分を苦しめる敵のためにも取りなし祈るという愛をイエス様は十字架で示されたんです。この愛によって律法は完全に全うされました。皆さん、礼拝っていうものはどういうものですか？神様の前に賛美を捧げます。またユダヤ人たちはですね、神様の前に生贄を捧げます。動物を殺して生贄を捧げる、またですね、賛美を捧げる、そして隣なしの祈りをする。皆さん、十字架というのはイエス様が父なる神様に礼拝を捧げられた場所です。イエス様は自分自身という生贄を十字架で父なる神様に捧げられました。そしてその場所で神様に、自分自身が十字架にかかりながら父なる神様に賛美を捧げられました。そしてですね、取りなしの祈りをされました。完全な礼拝をイエス様は十字架でなさったんですね。それは誰もそれまで気づいたことがない祭壇でした。誰もそんな礼拝をしたことがない礼拝でした。イエス様は十字架でそのようにしてしてくださった。それによって私たちは父なる神様によってのその愛の中に入れられた。私たちは買い取られた。そしてイエス様が取りなしてくださった祈り、私たちの罪を許して、彼らの罪を許してくださいと祈ってくださった祈りによって私たちは今罪を許されているんですね。素晴らしいことです。イエス様はそのように十字架で完全にそのことを成し遂げられました。ですからイエス様は完了したと言われ、そしてそこで死なれました。死なう神様に霊をお預けに、お渡しになりました。さて、その続きに書かれていることを少し見ていきたいと思いますが、その日ですね、イエス様がその時十字架で息を引き取られた。その日は備え日であったため、ユダヤ人たちは安息日に、その安息日は大いなる日であったので、死体を十字架の上に残しておかないように、彼らはですね、安息日に、十字架に死体があるというのはこれは汚れたことだと、そういうふうに考えるわけですね。ですからこの十字架から死体を下ろしてしまいたい。またですね、安息日にはですね、自分たちが汚れないようにしたい、死体に触れると汚れると、そう考えられているわけですね。それでまだ安息日にならない間に、十字架にあるイエス様の体をですね、取り下ろしてしまいたいと、そう考えたわけですね。イエス様が十字架にかかれたのは金曜日です。そしてですね、安息日土曜日がですね、もうすぐ近づいてきます。ですからですね、その死体を下ろしてしまいたいと願った。で、ここでですね、スネを折ってそれを取り除ける処置をピラトに願ったと書いてあります。スネを折る、どういうことでしょう。皆さん、この十字架というのはですね、非常にですね、恐ろしい刑罰なんです。十字架につけられたものはですね、その手がですね、釘で打たれます。その両手がですね、釘で十字架に打たれるわけです。またですね、両足もまた同じように釘で打たれます。 てですね、まあ、聞くところによるとですね、このお尻のあたるあたりにちょっとこう出っ張りがあるんだそうですね。そこにお尻が乗るようになっている。で、十字架にかかっているものはですね、こうだんだんですね、体がずっていくわけです。で、体がずっていくとですね、手が引き上げられてしまってですね、それで息ができなくなるんですね。で、息をするためにぐーっと体に力を入れて、そして足を踏ん張ってですね、なんとか体を持ち上げるんです。そして息をする。で、しばらくするとだんだんだんだん疲れてきますから、まただんだんだんここ降りてくるわけですね。そしてザラーンとなってしまうと呼吸ができなくなるんですね。体が引っ張られてしまってですね、呼吸がしにくい状態になる。で、またそれをですね、なんとか体を引き上げてですね、そして息のできる状態にしようとする。それを何度も何度も繰り返しながら、そして体に打たれた釘のところから血が流れていって、体が衰弱していって、そして最後は息ができなくなって死んでしまうという刑罰なんですね。これは恐ろしい刑罰なんですね。イエス様はそうやって苦しんで死んでいかれた。すねを折るというのはですね、そのような苦しみの中にあるものの足のすねを折ってしまうんですね、叩いて。そうすると、もう体を持ち上げることができません。だからすぐに息が止まって死んでしまうと。そのようにしてですね、兵士たちがイエス様の足を折ろうとしてきます。まあ、先にですね、両方についていたですね、強盗たちのですね、足を折った。そしてイエス様のところに来てみると、もうイエス様は死んでおられたんです。まあ、そのことを見たのでですね、イエス様死んでおられたからすねを折らなかった。で、このことはですね、彼の骨は一つも砕かれないという聖書の言葉が成就するためであったと書いてあります。またですね、このイエス様がですね、このようにダラーンとなってしまっているときに、イエス様の脇腹を兵士は槍で突き刺しました。本当に死んでいるかどうか確認するためです。そうすると血と水が出てきて、そこから血だけではなくてですね、もうですね、血が分離してきていてですね、透明な液体も一緒に出てきたんですね。イエス様はそういう状態になったんですね。それを目撃した者が証しをしている。これはヨハネですね。ヨハネはイエス様の捕らえられた時には逃げ出した人です。しかしですね、最後イエス様の十字架のところにはそこに行って、そしてそれを見たんですね。そしてですね、イエス様が突き刺された、それは彼らは自分たちが突き刺した方を見ると言われているからである。このようにしてイエス様について書かれている予言は成就したんですね。イエス様は予言の通り十字架に疲れ、そして全てのことを成し遂げられました。ですね、イエス様の十字架はそれで終わりませんでした。イエス様は死なれました。そして葬られました。しかしどうなりました？イエス様は3日目によみがえられました。使徒の働き2章でペテロがこのことについて言っています。あなた方は神の定めた計画と神の良しとによって引き渡されたこの方を不法な者の手によって十字架につけて殺しました。しかし神はこの方を死の苦しみから解き放ってよみがえらせました。この方が死につながれていることなどありえないからです。皆さん、死とは何でしたか？それは神様に対する違反の結果ですね。罪の結果です。罪の結果が死です。ところがですね、イエス様は全く罪がなかったんです。そして十字架の上で完全な生贄を捧げ、十字架の上で完全な御業をなされました。そして完全立法を成し遂げられたんですね。そうするとですね、そのイエス様が死んで、そして死の中に入ってしまわれた。しかし神様は、神様ご自身の正しいものが死に、正しいものがですね、殺されることはないというそのルールの中からですね、そうですね、全ての人は罪人です。ですから皆ですね、神から離れて死んだものとなっています。しかしイエス様は完全に立法を成し遂げられたがゆえに、死の中にとどまることをできなかったんです。 神様はこの方をその方そのままにすることはできませんでした。父なる神様はイエス様をそのまま死の中に置いていくことはできませんでした。なぜならイエス様は正しいからです。完全に成し遂げられたからです。ですからイエス様はこのところから引き上げられました。さてここでこの方を死の苦しみから解き放ってと書いてあります。皆さん、私たちは死んだ後のことがよく分かりません。だからですね、死んだらそれで楽になれるかのように思っておられる方もおられます。もう何も感覚がなくなるかのように思っておられる方もあります。でも死の苦しみと書いてあります。皆さん、私たちがイエス様を知らずに死ぬならば、イエス様を信じずに死ぬならば、そこには永遠の苦しみがあるんです。そこには確かに苦しみがあるんです。そこから救い出される道はただ一つ、イエス様を信じ受け入れるこの信仰だけです。イエス様を信じることによって私たちは救われて神の子とされます。そしてですね、神様と共にあるようになります。しかしそうでないならば、死んだ者は死の苦しみの中に入らされてしまいます。私たちはそのことを忘れてはなりません。私たちの周りの人たちがこの苦しみの中にいることがないようにですね、そこから助かる道、このイエス様の福音を伝えるものでありたいと思いますね。さてイエス様はそのように完全に律法を成し遂げられ、完全に御業を成し遂げられました。それでイエス様は完了したと言われました。イエス様はこのことを完了して、完了された、完成されたがゆえに、私たちは虚しいところから贖い出されました。悪魔の支配から贖い出されました。それは何かお金やそういうものではない、ただ汚れも傷もないイエス様の血によったのだと聖書は言っていますね。このイエス様の贖いによって私たちは神のことされました。またですね、私たちは清められました、救われました、天国に入るものとされました。本当にですね、そのようなものとされたことを感謝して、そして私と共に歩まされていきたいと思います。まっすぐに主にこのことを成し遂げてくださった、私たちのためにこのことを成し遂げてくださった、このことを完了してくださった、完成してくださった主にまっすぐ身を受けてまいりたいと思います。このことを覚えて共に祈ってまいりましょう。またですね、いつもの課題もお願いください。お願いいたしましょう。皆さん、一枚お願いください。アメン。Amen.